劇場寺院シアトリカル大手院がお届けするインターネットラジオロストチャレンジ、今回は大手院寺町クラブ会長企画あの劇場があった風景の第2回目でございます。私は、まさにその、大手院寺町クラブ会長の西島博史と申します。よろしくお願いします。そしてアシスタントをお願いしているのが
劇団バグダッドカフェの代表で役者の一ノ瀬です。よろしくお願いします。
どうも2回目でよろしくお願いいたします。いきなり話は変わるんですけども、一ノ瀬さんって映画監督の中国人の監督なんですが、チャン・イーモーさんって知ってます？
チャン・イーモーさん
知りません？はい、あのね、赤いコーリャンってあんま知らないかもしれないけど、初恋が来た道って知りませんかね？チャン・チーという有名な女優さんを、
チャン・
してはい、あの人の、この夏やった最近の映画三座子の木の下でって映画があるんですが、またあのこのチャン・イーモーさんというのはいろんな女優さん、あのコン・リーとか生み出すの有名な、新しいこの高校生の役でこの女の子を見出してて、この子が有名になるんじゃないかって言われてる女の子がいまして、チョン・ドン・ユイさんという女優さんなんですが、はい、チョン・ドン・ユイさんにちょっと似てるのが一ノ瀬さんでした。
ありがとうございます。
いい映画でしたよね。
いい映画。さて、このインターネットラジオ、ロストチャレンジですが、なんか2回目は和気あいあいとやってますが、それは後ほど種明かしをするといたしまして、ご存知の方は多いかと思いますが、簡単にご紹介しておきましょう。本来は毎月の第1木曜日の午後6時30分からここ大手院で公開、収録をいたしております。すでにもう、何回でしょうね、もう4月からですから 4,5,6,7,8,9、6回ありまして、でこの第5木曜日の特別編も1回やってという形になっております。このそのいわゆる年何回かやる、と言っても 今年度は3回、実は 4回なんですね。12月にもあるんですが、12月は大手院も年末やってませんので、6月と9月と3月、来年の3月、この3回ありますが、この3回だけをこの、公開収録の特別企画ということで、このあの劇場があった風景としてやらせていただきます。過去に大阪に存在した小劇場を順番に取り上げて、いかにして劇場が誕生したのか、でどんな劇場だったのか、そしてその劇場があった風景はどんなもので、今その風景はどこかに残っていないのかなど、怒りの人々をゲストにお迎えしてお話を聞きたいと思っています。で、今回は第2幕扇町ミュージアムスクエアで、なんかものすごく最近あったのですが、もう一ノ瀬さんも舞台を立ったこともなくて。
ないです。
見には行かれたことは？
見には行ってたみたいです。
なるほど、はい、ということで
行ってたみたいで頼んないな
ということで、作家とかいっぱい声が出てますが、ゲストをまず一ノ瀬さん紹介してください。
は
い、
ではまずお一人目、今は悠々自適でお過ごしの OMS 初代支配人の熊澤康夫さんです。よろしくお願いします。
こんにちは。はい、どうもよろしくお願いします。
お次が、当時ビレッジの制作をされていて、現在トラッシュトラッシュの岡本康子さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ラジオの存在で演劇の知ってる方、坊さんというあだ名の方が有名かもしれません、はい、番組中もほとんど坊さんというかもしれませんが、よろしくお願いします。はい、お次の方。
はい、お次、当時カッパのドリームブラザーズ座長で、現在俳優の国木田カッパさんです。
はい、お願いいたします。
最近エルビスに凝ってる国田さんで。
あ、そうですね、夢中ですよ。
よろしくお願いします。はい、で最後、
はい、で最後、当時劇団外場小町で、現在は石原翔一賞主催の石原翔一さんです。
はい、ちょっと遅れだって
こんなんありなんです
ね。あり
です
ね。収録でもあったけどというのもあるんですが、まあ、あのね、早く終わりたいのもありまして、こうなってしまう。
あれ終わりたい
からね。あれそれで、まあ、扇町ミュージアムスクエアでは知る人ぞ知るっていうところでもあります。略して OMS で、まあ、あのこのパート1ではまずその誕生から話を進めていきたいかと思います。OMS はあの簡単に説明しますと、 OMS はいわゆる大阪のいわゆる北、カタカナの北ですね、と呼ばれる繁華街のちょうど東の辺境と言っていいんでしょうか。東通り商店街をずっと越えて切れたあたりにあります、あった劇場ですね。そこは元大阪ガス株式会社の北支社という建物があって、それを使わなくなって3年目ぐらい経ったんですよね。そこの有効活用という話から始まっているということでいいですかね、熊田さん。
その通りですね。
はい、で当時で熊田さん当時初代館長、あの支配人だけども、その計画段階で熊田さんどういうお立場だったんですか。
大阪ガスがですね、あの、まあ、事業環境としてあの石炭とか石油のガスで使ってたんですけど、あの能力的にですね、あの、まあ、需要が非常に増えてきたということで、 その石炭とか石油ガスだけではとてもじゃない追いつかないということで、東京ガスさんが最初に始めたんですけど、天然ガスに切り替えるということで、その天然ガスに切り替えと、そのこれは物理的な専門的な話になっちゃいますけれども、現在のパイプでの容量でその 2.4 倍のものがですね輸送できるという、そういうことで原料を変えると。でその原料を変えるのはまあいいんですけれども、そのためには従来の天然ガスではですね、お客様のご家庭の機器がそのままでは使えないと。
そうですね。
ですからそのガスキングのですね、ガスが出てくるバーナーのところをですね、少し小さくして詰めている作業を、
天然ガス用に、
そうですね、それをですねやるにはもう本当に大変な人間の数がいるわけですね。もうマンパワーでやりますから、そのためにそれまでの人員のに2000人プラスして採用をしたんですね。でそれを何年間で研修をしてですね、もうお客様先の安全が大事ですから徹底的に訓練をして、それで都合13年間かかって、その当時、400万ぐらいのお客様がいらっしゃるんですけど、その400万件の全てのお客さんの全てのガスキング、家には炊飯器やらコンロやらからお風呂やらいっぱいありますから、それ全部やらなかった。
そのためその天然ガス転換が全て終わりました、ありがとうコマーシャル
がありました、ね、
そうあれですよね。13年かかったんですね。
でじゃあもう天然ガスもあと一軒でも全部もうみんななくなってしまう、全部転換されたとしたらですね、その余分に採用した2000人どうするんですかと。
あ、そうか、
仕事が終わってしまいますよね。そうするとその人たちは首切るわけにいかないですから、どこか再配置をしないといけない。再配置しない限りですね、遊んどったらその分だけガス代の原料価格に跳ね返ってきますから何か新しい事業を考えてその人たちをですね、あるいは他の分野の人でもいいんですけども、その2000人分のですね人員吸収力のあるその事業を新たに生み出さないかというのがありまして、それでご存知かもしれませんけども、ロイヤルホストをですね、やったりとか、キンレイという冷凍食品をやったりとか、それからキッコリーっていう DIY 店ですかね、何でも売ってる物販店とか、それからLPG を会社をこしらえたりとか、それから土地の有効活用、それ不動産活用ですね、その会社をも作りました。でその不動産活用会社が OMS を経営する母体になったんです。ですから先ほど西島さんからお話がありましたように、扇町公園 の, 泉の広場から800メートルぐらいの離れたところですね、あそこに北支社っていう大阪の北地区を管轄する営業所が、でそこをですね、中心街にあるのはもったいなくて、でしかもあれは容積で言ったらその当時780坪 の, 土地にですね5000坪ぐらい の, 建物が建つことが法的に許されているのが大体1000坪ぐらいしか利用し上物が建ってなかった。皆さん ご記憶と思いますけども、はい、1階2階3階4階ぐらいがあった
屋上ですよ、ごめんなさい。
であと OMS に化けていく倉庫がガスキングの倉庫があったんです。
裏の駐車場も広かったですよ ね,
そうね、
広かったです ね, ね、
あそこに営業者が泊まってたわけですね。だから行動利用されてなかった。だから行動利用していく、それから先ほどの何か人員吸収力のある新しい事業を考えようと。で私はそこ の, 部署にですね、転勤してて、先ほど食部門から LPG ガス部門とか だから流通部門で、私はその不動産活用部門の担当をしてた。でそれが最初の命題ですね。大木町で その北社の跡地の有効利用を検討しろということで始めたのが、まあ、そもそもの、まあ、きっかけでしたね。
はい、ということで今石原翔一さんが到着されました。
すいません、石原です。
よろしくお願いします。でも翔一君今すごい、すごい話しちゃったね。
そんな
だってあれやで言うけど、天然ガスに変わってなかった
ら、はい、そんな話
じゃ、ユーススクエアがなかったんやで。
マジですか。
そういうことでしょ。
深いと思った。
そうでしょ。とかそのガス器具もね、今のあのテレビの地デジに変わるみたいにお前ら地デジ変え言うて無理やりしてたら生まれてないわけですもんね。2000人雇ってませんもんね。
カッパさん、カッパさん、盛り上がると時間がなくなるから。
いや、すごいよ。
いや、もうなんかもう、
そう
もうなんか空気で伝わりました。
インターネットラジオが立ち上がった時、それを聞いてください。
はい、わかりました。ちょっとそこから追いつきます。はい、
でもその、まあ、不動産担当の、まあ、新事業か新分野を開発されるご担当だったとしても、不思議なんですが、もっと効率のいいなんかチャレンジする事業ってあったかと思うんですが、でなんかいろんな、まあ、大手広告代理店を含めて、まあ、漏れ聞いた話なんですが、大手広告代理店を含めていろんなところにアイデア募集をされて、その中の一つの、ね、実は私がそんなに噛んでるんですけど、とあるチームの、提案があったのが、まあ、OMS の母体となる企画なんですが、まあ、変な言い方ですけど、なんであんな決体な、特にあれ集まったのはみんな若者ですよね。20代後半から30代ぐらいまでの、まあ言うたら、たわごとというか、夢ごとみたいなのを、なぜこう採用されようと思われたのかなっていうのが、すごく不思議なんですが。
今、西村さん言ったように、いくつか広告代理店もありましたけども、それはもうまさしく、後からできたんですけど、東急ハンズみたいなことをですね、その時メディア館って言ってたんですけども、もうその中身はもう東急ハンズそのものでしたね、そういうのを作ろうっていう。それは面白すぎてですね、今から考えたら東急ハンズの、まあ、あって当たり前だけど、あの当時東急ハンズ をやりたいって、まあ、会社の、まあ副社長まで説明に行ったんですね。その名前は違いますよ、はいはい、名前はメディアカーって、こんなもんお前らできんのかと、で面白いって言ったんですね。非常に面白い、うん、だけどあの品揃え、ほらとてもそんな、まあ、でちゃんと店員さんはプロですよね、うん、そのプロを何十人も揃えて、そんなお前ら無理だと、面白いけど無理でノーって言われたんですね。であとはまあ先ほど言いましたように、貸しビルっていうのは非常に安全性も高い、で地域ですから、まあ、それなりの需要はあるということは分かってたんですけど、さっき言ったように人吸収力のある事業を考えろって言われたのに、貸しビルじゃ全然人員吸収力が、
そうですよね、集金にいくぐらいですよね。
で、一番人員吸収力のある事業ってのはやっぱりホテルなんですね。
あ、なるほど。
はい、でホテルは非常にリネンサプライっていって、まあ寝具だとかあんなのみんな買えるという、そういうところからですね、まあ、レストランもあるし、もう何でもあるから、すごく一人吸収があるで、それをもう真剣に検討して、プランニングもできて、設計会社ともやって、言ったんですけども、割とかなりの経営幹部の人は、いい、面白そうだ、これやったらどうかっていう話だったんですけども、うん、まあ、その当時の一番偉い取締役さんがお一人反対されて、ダメっていうことになって。
大阪さんの当時は全員賛成やないか、そういう人は増やった。
いや、そうじゃないんですけどね、反対された方が一番偉い取締役さんだったので、ちょっとダメだった、
その人立てなあかんかった。その人にちょっと
反対したから
ホテルになってくるでしょ。
そうですね、
よう反対してくれました。
逆に
最後はね、
ということは、いくつものアイデアが浮かんでは消え、浮かんでは消えみたいな状
態でね、まあ、結局私らもその新分野事業を立ち上げるといういろんな分野って言ってましたよね。それどれやるにしたって、もうみんな素人ばっかりなんですね。流通やるにしたって、まあ、今でこそね、ロイヤルホストって食のことはだいぶ分かるのがグループの中にできましたけども、みんな素人です。だから何やってもでもすぐに他の方はですね、心配される、それ大丈夫なのみたいな。
ざっくり言えば4分の1世紀前っていうか25年以上前の話ですもんね。
ほんで、でも、まあ、そう考えてですね、いきなりで先ほどあの、5000坪ぐらいだったらですね、その通りだ、大体60億ぐらいあの新しいビル建てようと思ったら、うん、かかるんですね。
60億、
それ、うん、それいきなりお前らやれんのみたいなこと絶対になりますよね。でこれはちょっとお前らは無理やとって言って、じゃあ あるものをそのまま使うんだったら、まあ1億程度で済む話やから、それで やってみたらちょっとなんか練習 してみやという話になったんです。で最初に思いついたのが、そのガスキングの倉庫を空っぽにしてみた、これジャズのライブハウス面白いんじゃないのっていうのは、
なるほど、
私ら思ったんです。でだけどちょっと、まあ、まあ他の人の話も意見聞いてみたいなということで、まあ、広告代理店もありました。広告代理店が出たのはそのさっき の,、うん、あの東京ハンズみたいな
メディア館で、はい、
メディア館で もっと今の理由、あの私らの年代60ぐらいの有識者ですね、その人 あの、まあ、あの劇団四季の設計をやった方とか、あの割と、その当時もすでに著名になってた方を集める。でその話を聞きました。でもだけどな、オーストラリアのおもろいで、まあ安全安心かもしれないけど、なんか面白いものを見にかけるよねと。で泉の広場から扇町なので 800m メートルあるんですけども、これねお年寄りほんまに来るのみたいな、これこの距離をやっぱりあのちゃんと立ったか立ったか来るって若い人しかいないだろうと。だ若い人ものに受けるものでなけりゃもう絶対ダメというふうに判断した。じゃあほんだったら若い人を集めて話聞こうやということで、西島さんとか、うん、あの津村さんとかですね、はい、その物販やった平井さん、亡くなられたけど平井さんとか、うん、
海洋さん、
アメリカ村の、ね、海洋さんとか、ね、はい、
で前回ゲストで出た松原さん、ね、当時プレガイジャーナル、
あの方を中心に、まあ、20人ぐらい、
そうですね、
あのシャンピア の, あの会議室であの集まっていただいて、わーわー好きでもない、好きでも何でもいいけどみんな喋りゃもう好き放題言ってありましたわ。だけど結構もなんかすごくパワフルで、私らもあの感銘を受けてね、これ面白いなと。でまあ、ジャズハウスだけじゃ面白くないと、なんかもうちょっとダイナミックなことできないか。だけどコアになるものは多分あの映画とかそのお芝居とかあの落語とか漫才なんちゃうのみたいな。でその当時まだあのダウンタウンが新人賞かなんか取ったかそこぐらいの時で、まずじゃあその古ぼけたそのあの営業所の後にそのダウンタウンにちょっとやらせてみようって、で津村君が言い出して、ほんならあのみんな荻野中学とかその辺の子らがもうあのガラス張りのショールームでしたから、そこへみんな鈴なりになって、うわーってなんだこいつらと。
あのその後スタッフっていうカフェになるなとこですね、はい、
はい、あこれなんか面白いんじゃないの。でその頃から私でもあの小劇場のもう1960年代ぐらいから始まった小劇場、うん、東京にちょっと見に行こうって言って、あの鈴なりとかもうその頃はもうジャンジャンが本当にもう超有名で、ジャンジャン鈴なり、まだ本田劇場で来てなかったと思うけども、ルピリエと池袋にルピリエっていうそれ柱という意味ですけども、あのまさしく扇町に行ったらあるやんこれで芝居やってんだまで
柱があっても
そうそうそう
できるんだと。
でルピリエのあったところですね、映画館があって、であの芸術座だったかなという芝居、はい、劇団のオフィスもあったり映画館あって、で喫茶店が、あこれかな、もうあの文芸座池袋のやつはあの規模ももっと大きかったですけどね、でこのこれなんか非常に参考になるな。でそれからもう 2,3 ヶ月かけてもう東京中のあの立派なホールもからもう本当に改装したやつ もう山ほど見に行きました。ほんでこれ面白いなっていうことで、いっぺん帰ってきて、じゃああれを改装するプランを立ててみようっていうことで、プランを立てて もう紙っぺら2枚で常務会にかけて、これはやっぱり皆さんご心配ですね。
まあそれはそれで、
でその時にもこの10年史にも出てますけど、倉見さんというのあの直属の上司がですね、たかだかまあ1億未満でしょと、でそのぐらいでなんか実験するんだから、まあその時に暫定利用とね、まあ、とにかく最初新しいの50億も60億もかけてみんな心配したでしょと、でそれ失ったらみんなやっぱり誰か首切らないかんしみたいな、1億ぐらいだったら誰も首切らんで済むじゃないですかみたいなことになって、で倉光さんという今アーシア大学 の学長もされた方ですが、あの人が常務会で皆さんをご心配される役員の方を説得して誰じゃあやろうってこと
だから、あれですね、今の話でこう、いわゆる普通の人間がつい思ってしまうサラリーマン社会というか、サラリーマン社会の中の役員会で交わされそうな会話で考える時の、どうしてこうもし何かあったら自分がどれかなるかっていう話を、50億から始まったから1億やったら何とも思えへんなったっていうのは、これもっけの幸いみたいな話なんですよね。
そうですね、それとやっぱり、これやったらメディア館もダメ、ホテルもダメ、何もダメ、みんなあんたら素人できんのって言って、みんなダメダメダメダメって言ってきたわけですよ。どれかね、新聞や事業を考えましょうって言って全部ダメダメダメダメって言われて、そのために私中島の自然でねの河原でね、酒ばっかり一緒に飲んで酒飲んで、まあ、あの辺の県庁で住んでる人と仲良くなったりロイヤルホテル のお下がりのごちそうになったりとか、まあ、やっとったんですけども、もう本当に腐ってましたからね。もう
何やってもダメ、
もうサイの殻をこう石を積むようなもう作業、何ヶ月もかけて作ったプラン、もうことごとくダメ。だからまあもうかわいそうやろと、なんかちょっと練習で3年間、まあ8000万ぐらいだったらええやろみたいな感じで許してくれたっていうね、ありましたね。
それを出される時には、まあ、私たちっていうか残った5人のメンバーいるわけですけど、なんかイメージはたんですか、どういうどこで僕ら の発言を求められて、
先ほど言ったように若い人の中でやっぱり積極的に発言される方、これやりたい、あれやりたい、あれやりたい、やっぱり声の大きさですねで、面白いって私は本当今その後 5人の西島さん含めて5人の企画員、それもジャンルが違いますよね。西島さんはキャンパスネットワークで学生のネットワークを若い人を集めないかんやからって言って、西島さんそういうところに強い方やなってことで、松原さんお芝居のこと分かってるし、平井さんがね
物販ですよね、
物販をやって、ね、マリア・テレサや
って、海洋さんは音楽とアート、
海洋さんは音楽とアートをやってたし、
で宮本先生、先ほど言いませんで、大阪芸術大学今教授になられた宮本さんはコンセプトワークとデザインワークしましたよね。
OMS っていうロゴも作ったのも宮本先生ですけども、まあそういう方々だから非常にジャンルの非常に違うだから、まあ、結果としてその複合商業施設で私ら後からちょっとサラリーマン的な表現をまあ、今後使うためにね、
あとカルチャーコンプレックスという言葉を使いました ね文化複合という、はいはい、まあ、今のお話をこう要約すると、まあ、ある種偶然ではないにしろ、まあ、いわゆるちょっといい条件で奇跡的に暫定だからいいやろという形で、まあ、始まって、変な言い方ですがガスさんの中ですごい期待があったわけではないということなん
ですね。要するに、まあ、どっかで新しい事業の目を探してこい
や、こういう変わったことやったらなんか面白いこと出てくるかなみたいなぐらい
でしょうね。
じゃあまあ、そんな状況の中でちょっとそろそろお時間も近づいてきたので一言ずつになっちゃうかもしれませんが、まあ、できた時ってまた劇場として想像したわけじゃなくて、今言ったようになんかわけのわからん存在して出てきたんですが、実はまず岡本さん坊さんからなんですが、実は岡本さんもっと近いところにいはったんで、できた時知ってはるんですよね。
そうです、そうです、そのオープンする前
から、前からね、
ほんまにガラス張りで中がガランとしてる、ここは何なんやろうぐらいのところから見てたんですけどね。
なんか期待感とかありました？
いや、なかったですよ正直ね。あの場所にめったに行かない、通らない。
そうだよ、
今やったら天満
と大木町っていう言葉がすごい、まだまだ全然耳慣れん。
いや、まあね、その大木町だけ出て熊田さん話したら2時間話ができることがあるけど今日はしないね
そうだから、ここに本当に 集まってくるのか、何か新しい何パワーがエネルギーが生まれるのかっていう、そんなに期待はしてなかったんですよね。
石原さんってその時まだ外箱町？
いえ、オープンの時ですか。
うん、85年。
僕まだ中学生。
やった、そう。
中学生
だ。中3です。
え、じゃあ全然あの知らない。
そうですね。だからラモさんのラジオで、まあ、できた後にリリバットアーミーが扇町でやってるとかいうので名前がちらっと入ったぐらいです。
あ、ごめんなさい。なんか石原さんの年齢を間違っていたかもしれない。
すいません。間違え。一応中学生、中3でした。
でじゃああの最後に3人の中で、意外とゲストでなんでカッパさんがここにいるのって演劇人の中で一瞬不思議に思う人がいるやもしれない。
一応演劇人で全部
僕も演劇人ですけど、はい、実はあのカッパさんここで旗揚げ、しかもその85年にしていて、
そうです。
で大江町って実は2つ本があって、1つは多分あの閉館した時にあのピアから出た本が有名な本が1冊あって、でもう1冊は10周年の時にあの、まあ、ほとんど自費出版みたいな形で出される本があって、この両方に文章載ってるのカッパさんなんだよね、実はね。
あ、そうなんですね。いや、ちょっとどうや。
ミスター OMS じゃん。
いや、ちょっと気持ちいいよみたいな感じでね。いや、でもね、
じゃあその OMS をいつどんな条件の時知ってどう思って、じゃあそこになんで旗揚げしたかっていう思い出を。
そもそも僕自分の自己表現をいろいろ考えた時に、芸談やわ、お芝居よ、なんかお芝居したい、無償にしたいと思って、うん、ちょうど当時まだねオレンジルームかな、で新幹線がまだお客さん入っ、そんなに入ってなかったんですけど、すごいパワー感じてすごい興奮して、でこんなお芝居を僕もやりたいんですって、その時あの西島さんお知り合いだったんで、劇団作りたいんですけどっていう話を相談してた時に、いや実はまだ内緒扇町にな、こういう小屋を作ろうかという計画立ってんねんみたいな感じだったんですよ。でそこにあのちょっと一丁かましてほしいなと思ってて、でオープニングのイベントとかにはね、佐藤 B 作さんとかね、なんかもう東京のすごいね演劇人の人たちがどんどん来て、あ、これは敷居が高いぞこれ俺には無理みたいな感じやったんですけども、なんとか、オープンから半年遅れぐらいでなんと旗揚げ公演をさせてもらいました、ね。
ミュージアムがきっかけじゃきっかけ。
そうなんですよ。
ってことですよね。
スタッフで入ってるよね。
はい。
あの大木町でやる催しのスタッフで彼
は。スタッフでも入ってたんですよ。佐藤美作さんに灰皿出したりとかね。そんなのをしながらちょっとずつ。いや、だってね、僕させてくださいって言っても、旗揚げでおもろいかどうかようわからんやつに貸さんでしょ、普通小屋を。いくら自由に貸すと言うても。で、あの人なんていう、いう人だったかな、よくあのここに青タン作ってた人、お酒飲んでよ喧嘩する人、
平井さん、
平井さんでしたっけ、
うん、
だっけ、その人にやらしてくださいよって言ったら、いやー君にはまだまだみたいな感じのこと言われてで毎日1日3回もう11時と3時と5時に毎回3回ぐらい、差してくださいよ差してくださいよってずっと電話して一月半後ぐらいに、まあほなちょっと来てみ話しようかって言って、やっとあのスケジュール表に、あ、ボールペン飛んだ、はい、カッパのドリームブラザーズこの日っていう風に名前を書き込んでこれ貼ったので、すごい感動の、
あれ年明けの1月の17、18になってる、
そうです、はい、いやでもあのミュージアムで旗揚げさせてもらったっていうのはほんまにありがたいことですしね、で言うたらそこにこう名前に歴史にちょっと刻まされしてもらってるっていう
時点で、できるってあれ、
もうそれいっぱい言われました。失礼言われました。でも一応畑公演やった後終わった時にその平井さんに、あのどうでしたって言ったら、うん、まだ大きくなってからうちに来てなって
分かった分かった。それ平井さんじゃない、平井さん。誰か言われへんけどね、あの熊沢さんでもなくて津村さんでもなくて。
そうですそうです。
いや、あのドタバタやったね、あのオープニングは、しかしどっちにしたって、
そうでしたね、まだほんまにあのミュージアムさんも駆け出しみたいな、うん、うちもっと素人ばっかりだったんで、うん、そのバラシの時にね、うん、あの機材購入したての照明の卓を、はい、僕らテーブルの上からドタッ、落としてる、でもその頃ね照明の卓もねちょっと軽いんです、軽々しいね、はい、でちょっとコード引っ張っただけでバーン落ちて、でこれいくらすると思う言われて、あのこれバーン壊れてすごいコンピューターとかで動くやつやから、ちょっと 1000万ぐらいは覚悟しとかなあかんかもわからへんでみたいな、ちょっと脅しもあったと思うんですけど言われたんですけどね。
それで出入り禁止に一応なったんやね。
まあ自分で言ってる、自分で言ってるだけですよ。ほんまに
一発目ってどこがやって
るんです
か。河内
あ、そうですそうです。
はい、そうです。あのもちろんオープニングイベントっての先言ってましたけど、いろんなゲストは、うんうん、多分美作さん遊びに来てはっただけだと思うんだけど、洋介さんと富樫さん
来た来た来た来た。
で、あのトークもやって、その時榎本良一さんとか、それと高平哲郎さんとか、あ、佐藤美作さんそこで来てはんね。
そう
です。で映画で僕石井壮吾さん呼んで、これまた石井壮吾さんこの大手にでも関係深いんやけどね、うん、でもその頃僕初めて石井壮吾さんって。その明けた1週間後に、南河内万歳石田が赤い夕日の伝でけで、でその翌週外箱町さん吉本新喜劇の贋作吉本新喜劇をやり、
見たこれ見た、
そうやろ、うん、それで12日からは新幹線が炎のハイパーステップをやり、翌週はまた維新派の嵐をやっているという。
うわ、俺ほぼ全部見てるな。通いも見てたな。
そうや
ん。
すごいです。
でその後に4月26日から5月2日まで映画の配信をやって、人が入らへんかって映画担当の西島さんは立場が悪くなって
。そうです。
そんな思い出しながらスタートした OMS ですが、あっという間になんか楽しい話をすると30分が過ぎちゃって、とりあえず船出はした OMS です。じゃあ船出をした後どうなったんだ。は次の、パート2で皆さんに、お伝えしたいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。